皆さんお疲れ様でございます。こんにちは。はい。今日はですね、図解探索の第1回目ということで、その人がいる社会をこう探索してみるっていうのをちょっとやりたいなと思っていて、今日は、長橋さんがいる法務教官の社会、っていうテーマで、やっていきたいなと、はい、思っております。最初に、長橋さんとはどういう人なのかっていう、ところからちょっと入っていけたらいいかなと、はい、思っております。長橋さん、よろしくお願いします。
はい。ちょっとじゃあ説明させていただきます。皆さん、はじめまして。長橋康介と申します。今もやってるんですけども、岡山市内、まあ、岡山県内ですね。県内あちこちで、たこ焼き屋を、出張たこ焼きなんていうのをしてます。老人ホームだったり、まあ、子供たちの施設だったり、公民館に行ったりなんかして、まあ、たこ焼きを焼いて、ただ、いろいろ喋って帰ってくるという、まあ、そんなイベントをちょこちょこやってます。でそんな私が、まあ、今ここまでどうやって生きてきたのかというと、中学卒業して、まあ、少しだけ高校に行ったんですけど、すぐ辞めて日雇いの作業員を始めるところから自分の私の、ね、社会人生活っていうのは始まっていきました。うん、日雇いの作業員ってこう仕事に朝、まあ、7時、まあ、6時半7時ぐらいに行くと、まあ、今日は仕事があるよないよっていうことをね教えていただいて、で仕事があると言えばもうバスに乗って行ったり、まあ車に乗せられてよくわからない現場に連れて帰れて、で5時まで働いて帰ってくると帰りに1万円はいと、今日のあなたの日当だよって、まあ渡してもらえる、そんな仕事をしてました。でそんなこんなで仕事を主に現場の仕事ですね、土木建設建築の仕事をする中で、まあ10代を過ごして、で20歳の時に自分で会社を作るんですけども、1年ですぐにもう会社を潰してしまいました。もう本当に子供が作ったおままごとみたいな会社だったので、まあ、すぐ潰れてしまったんですけど、ちょうどその時最後に会社に残っていた100万円現金を100万円持ってニューヨークに飛びました。ニューヨークに行けば何かが変わるんじゃないかなと思って、まあ行ってみたんですけど、まあいろいろ大きくいろんな出会いがあって変わったことがあったんですけど、まあ100万円は3ヶ月で終わってしまって、まあすぐおめおめと帰ってきてしまったというような感じです。うんうん、で、その後、23歳の時にもう一度独立して、まあまた新しい会社を作って、で、そこからはまあ会社を法人株式会社にして、そこそこうまくいってたんですけど、私うまくいくに出すと調子に乗るこう傾向がありまして、今度はうまくいってる俺の会社はすごい儲かってるんで、まあいろいろこう地域の有力者と出会い始めるわけですね。こう市議会議員だったり、うん、市長だったり国会議員だったり、そうするとなんか自分も市議会議員ぐらいできるんじゃないかなってなんて思い出して、私も市議会議員選挙に立候補してしまいます。これ23歳、はいはい、でそんなこんなだったんですけど、あれですよね、やっぱりこう市議会議員選挙にこううつつを抜かして会社のことを放置してたせいでね、会社はちょっとこう傾いてしまって、で、そんな時に、ああ俺は中学しか出てないからもうどうにもならんなと思ったんですけど、そういえば大学って行ったことないし大学に一回行ってみたいななんて思って、30歳の時に大学の門を初めて叩きました。東京の専修大学っていうところで、まあ、法学部が強い大学で、そこの法学部で、に入りました。なんですけど、そこでもまあ勉強頑張ってる最中に、まあ、たまたまってわけではないんですけど、この今の国家公務員試験、法務省の専門職採用試験っていうんですけど、この、求人を見て、求人というか、採用の情報を見て、あ、人生長いし政治家も目指してみた、会社経営もやってみた、公務員ぐらい一回ぐらい公務員でもやってみてもいいんじゃないかななんて思ってね、一回公務員を目指そうということで、まあ、大学の2年生の時に、公務員採用試験を受けて、で、受かってしまったので、もう、まあ、大学はひとまずちょっと、どこに行っても勉強はできるから、一旦辞めて、岡山に行ってしまおうということで、今岡山にやってきて、そこから、今6年経ちました。今38歳になります。はい、すいません、ちょっとそんな感じで私の自己紹介というふうにさせていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。なんかさっきちょっとこれ始まる前に話してた、はい、そのこの子たちとのこう共通点の作り方みたいので、長橋さんは割とその共通点がこう長橋さんの人生の中に散りばめられてるみたいな話あったと思うんですけど、はい、具体的になんかどこが共通点になってるとか、どんな感じなんですか。
う やっぱりあの子たちも大体中学卒業してすぐに土木建築の世界に入っていくので、そこでこうやっぱり、まあ、共通がありこうがありますね。私も同じように高校すぐに辞めて、土木建築の世界で生きてきたので、子供たちからしたらそんな法務教官してる公務員なんかが知らないような話を先生が知ってるわけですよ。むしろ先生の方がすごい詳しいみたいな。
はいはいはい、はい、
で彼らはどちらかというと、俺たちはこんなこと知ってる、俺は飛びを3年もやってたんですよみたいなことを言うんですよ、こう格好つけて、はいはい、先生飛びの会社 やってたんだけどなみたいな、うん、材料持ってた、トラック持ってたとかって話になって、はい、まあ、大体子供たちはもう、わ、先生すごいですって。
参りましたみたいな。
参りました。で大体みんなこう自分をこう盛るので話を。
はいはいはい。
いや、僕はもう足場すごい組んでて、みたいな。でもお前まださ、資格持ってないじゃん、みたいな、そういう話な。先生資格持ってるぜ、みたいな。そういう感
じ。なるほどですね。へ
ぇ、そういう感じしますね。
なんか他にも何かあったりしますか、この共通点は。割と
やっぱりみんな少年院に来る子たちはもうおしなべてみんな独立したい、会社の社長になりたいっていうので、
あ、はいはいはい、
そこもやっぱりこうあれですね、私は会社の作り方も知ってるし、なんなら、うん、法人の登記だってできちゃうぞと、
はいはいはい、
じゃあ会計はこうやるんだとか、じゃあ社労士さんを雇ってうんちゃらかんちゃら、請求書はこうやって作るんだとか、まあ、営業っていうのはこうやるんだっていう話はやっぱり子どもたちは好きですよね。もう
なるほど、
そういう話が聞きたくて長谷先生のところにこうほいほい寄ってくるみたいなところはありますね。
へえー、なるほどっすね。ちなみになんか長谷さんはこの子たちとこう関わるときにこういうこと大切にしてるとかって何かあったりしますか？
ああ、そのこれはね、私はちょっと変わってるかもしれないけど、彼らをその犯罪者として見ることはしないようにしている。
あ、
犯罪者だからこういうふうに教育してやろうとかじゃなく、本当に目の前にいるのは10代の一人の未来ある若者で、未来ある若者に自分がどういう働きかけをしたらこの子の未来がより良くなるのかなというか、幸せになるのかな、成功できるのかなとか、だから基本的に私は犯罪をしないためにうんちゃらかんちゃらって話は子供らにはもうほぼしないです、ね、被害者がどうちゃらこうちゃらとか、そんな。
ああ、なるほど。あ、なるほど。そういうのを教えるシーンもあるってことなんですか？
当然そう、それをしないといけないシーンもあるんです。授業の中でその再犯を防止するための授業をいろいろしなければいけないことはあるんですけど、
うんうん、
だからそこでお前たちは犯罪をしたんだからこういう先生の授業を聞かなければいけないみたいなことは絶対にしないでしょ。
ちなみにこの少年はなんか、はい、いつになったら少年院を出るとかってなんか どうなってるんですか？はい、子供によるんですか？これ
一応ですね、ルールというか、その裁判所が大人でいうところの刑期みたいのを決めているんですよ。
うんうんうん、
で短期って、裁判所が少年院に、少年送致、ただし短期処遇にするって裁判官が言った時には、うん、6ヶ月以内の少年院に送られた、うちには送られない。
6
ヶ月以内の少年院が特別にあってそこに行く。で何も言わず、はい、あなたは少年送致ですって裁判官が言った時は11ヶ月で、
うんうん、
少年院から出ることが一応できるとされています。
なるほど。え、はい、なんかそれまでにこの少年はなんか変わる子もいれば変わらない子もいるみたいな、そんな感じですか？
もうそんな感じですね。もう、
い
やでもね、この変わる子は面白いですよ。
それどう、何があって変わるんですか？なんかまあ徐々に変わっていく感じなんですか？
いや、やっぱり劇的な何かじゃないですかね。なんか運命的な何かじゃないですかね。
それでいうと長橋さんはなんかこの子からこういう影響を受けたなみたいな、なんかあったりしますか？
やっぱり私ですね、非常に恵まれた家庭で、非常に恵まれた家庭って自分で言うのもあれなんですけど、すごくまあ恵まれた家庭で育ってきているなっていうのをやっぱり子どもたちと接すれば接するほど感じますね。特に最初法務教官になって 2,3 年ぐらいの間はもう本当に日々それを感じさせられましたね。
それってなんかそれ自分の家庭環境がなんか負い目になったりとか、なんか変なギャップ ップというか、なんかそれこんな自分でいいんだろうかみたいな、僕はちょっと思いそうだと思ったんですけど、長橋さんそれ どういう感情だったんですか？それ
。いや、私はただただ父母に感謝と、やっぱり自分をすごいこう自由に、自由って言ったらおかしいんですけど、自由だけどもすごい温かく見守ってくれた両親にやっぱり感謝しましたね。ただただ感謝で、感謝するのと同時に、子供たちは恵まれてないうちで育ってるし、要はケアが届いてなかったんだから、じゃあ自分がこいつにもっとなんかしてやらなきゃって思えるようになりますね、うんうん。
ああ、なるほど。とにかくたくさん渡したいっていう感情になったみたいな。
だって、損してるんですよ。その子生まれながらにやっぱり、こう、不利にの立場にいるので。
ちなみになんかその話と重なるかもしれないですけど、長橋さんのそのこれまでの人生の中で、はい、で、なんかまあいろいろこう、右翼してたったわけじゃないですか。はい、で、こう今、法務教官されてて、うわ、なんか自分の過去は、なんかここに効いてきたな、みたいな。なんか、わ、これは自分的にはこれやっといて、今これ生きてるわ、みたいな。意味あったわ、みたいな。
やっぱり大学で2年しか行ってなかったってさっきも話したんですけど、2年間は私かなり真剣に法律勉強したんですよ。
はいはいはい。
で、これは本当に生きているなっていうのはこう感じていて、結局私の最大の目的は彼らが二度と犯罪をしないことで、かつ幸せになることなんですけど、うん、結局犯罪を犯さないためにはやっぱりまず法のことをしっかり理解してないといけなくて、子どもたちに個別によくその法律の授業をするんですけど、うん、やっぱりそれって自分が法律学をしっかり専門的に学んできてるからできることであって、うん、しっかりと少年たちはグレーっていうのをすごい好きなんですよ。これはグレーです、グレーです、ね、でも法律学の世界でグレーっていうのはないくて、捕まるか捕まらないかもはっきり分かれているので、うん、警察が捕まえないだけであって、たまたま忙しくから捕まえてくれないだけであって、まあこれは捕まるからやったらいけないんだよっていう授業、まあ授業をしたり個別課題をしたりして、子どもたちから非常にその法律の授業はそう、みんな喜んで聞いてくれますね、まあ、やりたがってくれますね。
なるほど。これはなんか何の先生みたいなのっていうのは、その担当があって振り分けられるっていうか、はい、その人のパーソナリティにおいて、
そうです
だから授業は何やってもいいってことなんですか？
そうです。一応カリキュラムもあってこれをやらないといけないっていうのはあるんですけど、逆に言えばそれさえやっておけばあとは何してもその人の先生の自由っていう。
はいはいはい。
長谷先生の授業だったら必ず法律が絡んでくるし、必ず何かしらの法律を絡めてくるし、
なるほど。それで言うと、やっぱ長橋さん、やっぱこの関心的にのレンジが長いというか、飛び職から法律まででいけるから、
はい、広いです。どこにでも飛ばしていけるから、そうですね。ずるいですよ。有利というか、ずるいですね。
有利ですよね、なんかいいね。
有利です、はい。
それやっぱ結構感謝しますから、なんか、自分の人生これでよかったらみたいな、なんかあるっす、
ね。そうですね、もう結果往来ですけどね。高卒認定って、ご存知ですかね、高卒認定。
わかります。
私は中卒で大学入ってて、高卒認定で29歳の時に取ったんですけど、うん、全国の法務教官見渡しても高卒認定を実際自分で試験受けた先生なんてほぼいないわけですよ。
ああ、なるほど。
だけど少年院は実は院内で、文科省から認定を受けていて受験できるんですよ、院内にいながらして。で、結局その高卒認定を受からせるそのノウハウまで持っていて、なんて言ったらいいんでしょうね、子供たちからしたらもうなんかこう長谷先生にいろいろ聞いておけばいろいろお宝をゲットできるというような、そんな感覚はあるんじゃないかな。
なるほど。はすごいいいっすね。じゃあ長橋さんに最後これを僕は問いたいんですけど、あなたが作っているあるいは生み出しているものはこう何ですかと聞かれると、長橋さんはどう答えるかなっていうのを、じゃあ最後なりません。何を作っている人ですか？何か仕事をこなしているわけじゃないと。
私が作っているものは、作ってるっていう言い方はちょっと違うかもしれないですけど、若者の夢を育てている、こう水とか肥料を与えながら、まあそんなものかなと思います。そこはでも一人称というか、その一人称じゃないな、名詞はやっぱり若者ですね。若者の、別に誰でもいいんです。別にそれをたまたま私の元に来た若者の夢を育てている、まあそんなところかなと。
なるほど。 はい、ありがとうございます。
先
生、先に聞いときゃよかったと思って、
いや
忘れてたと思って。
ちょっとすごい考えさせられました。
そうですよね。先に振っときゃよかった。ごめんなさい。はい。というところでございまして、はい。ちょっと二度目ましてになっちゃいますが、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。